それでは久保先生にメッセージを取り続けます。お願いいたします。はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
風がやっていますけども、マスクしている方も何人かいらっしゃいますね。皆さん大丈夫でしょうか。私も、風邪か花粉症か分かりませんけど、ちょっと怪しいので養生したいと思いますけども、続きまして兄弟が証しをしてくださいました。私もケース創世記のケースをですね作ったことがありますけども、信仰に入ってからねいろいろ想像論を調べた時ですけども、修道中にねあれ作る方も珍しいですね。それで信仰においてね大切なのはバランスっていうことなんですね。で、もう世の中全部悪いで聖書だけ教えればいいっていうのは極端であってバランスが崩れてるんですね。で、何にしてもですねバランスっていうことをよく考えてください。聖書というのはですねいつも2つの局面から言ってる場合があります。こういうふうに言ってる聖句もあればこういうふうに言ってる聖句っていうのがあるんですね。で、もう一見ね全く逆のことを言ってるように思える聖句もある。でも実はその2つの聖句を合わせて一つの大切なことを教えようとしているんで、私たちはそういう聖書全体のね、バランスある理解というのを大切にしていかないといけないと思います。はい、続きまして、でもそうしたですね、バランスある理解というものをですね、神様から教えられつつあるんじゃないかなと思います。はい、それでは今日の聖書箇所でありますけども、ヨハネ黙示録の1章5節6節をお開きくださいますでしょうか。ヨハネ一章の五節六節であります。最後の書物が黙示録ですね。ヨハネ一章五節六節、隣の方が分からなかったら教えてあげてください。また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛してその血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように。アーメン。はい。この黙示録の有名なところでありますけども、イエス様のことがですね、書かれてあります。イエス様はですね、3年半の交渉会を始められたときに、一番最初に言われたことは何かと言いますと、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ、と言われました。マルコの福音書1章15節に書いてありますけども、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよというのは、これはイエス様の3年半の交渉外で、いろいろ教えられて、いろいろ宣教されて、いろいろなことをなさいましたけども、その要約といっていいものなんですね。これをイエス様は一番お伝えしたかったということです。神の国は近づいた。というふうに言われましたね。今や多くの聖書解説者、また聖書研究者というのはですね、このキリストの御言葉に従いまして、現在の世界の終末の時、また神の国の来臨の時が近いと感じているわけです。で、この神の国というのは一体どのようにしてくるんだろうか。それはどのようにして地上に臨むのでしょうか。神の国が近づいたとはどういう意味でしょうか。北海道の方に私何度か行ったことありますけどね、で、釧路とかですね、その北海道の、東側の方行きますとね、北方領土っていうのが見えるんですね。で、北方領土の、博物館のようなのがありまして、そこ入ったことありますけども、北方領土の地図がありましてね、で、国後、色丹、択捉ですね、それから、歯舞の地図がありましたけども、私たちその4つの名前しか知らないかもしれませんけども、地図見ますとね、もう細かいところまでね、日本の地名がついてるんですよ。ね、漢字のですね、日本人の地名がついてますね。そしていろんな写真がありましてね、で、昔あそこに日本人たちが住み、そして生活していたということがね、もうよくわかるんですね。で、いろんな組合があったりですね、いろんな工場があったりして、そこで生活をしていました。これら4島は日本固有の領土ですというのがね、よく 掲げられるのを見ることがあると思いますけども、実際この北方領土というのはね、どういうふうになったかと言いますと、第二次世界大戦直後にですね、ソ連によって占領されたものなんですね。私たちは終戦記念日というと8月15日でしょ、ね、終戦記念日に、日本は、降伏をいたしまして、調印をして、武装を解除したわけですけども、その3日後にですね、つまり終戦した3日後にソ連がですね、この北方領土に乗り込んできまして、それを奪ってしまったんですね。盗んでたわけですね、要するにね。要するにソ連はですね、日米を戦わせまして、そして日本が弱体化したところ、もう日本が降伏してもうどうしようもないところに来て、火事場泥棒的に盗んでったわけなんですね。で、この、まあですから返してほしいということを、まあ日本は非常に丁重にですけどもね、言っているわけなんですね。まあこのように、丁重に言う国というのはなかなかないと思うんですけども、そういう形でですね、早く返してくれということを言ってるわけです。で、世の中ではね、とかくこの国の領土というのが問題になるわけです。まあ日本の領土は狭いとかね、ソ連は、ロシアは領土拡張主義を進めてきたとかですね、いろいろ言われるわけです。で、国の領土と言いますと土地のことだっていうね、観念が私たちあります。国の領土というと土地だっていうね、あるいは地面という感覚がありますけども、しかしクリスチャンの信ずる神の国の領土というのは何かと言いますと、土地でもないんです。地面でもないんです。神の国の領土というのは人間自身であります。クリスチャン自身であります。このヨハネの黙示録1章の6節に公開でありますね。また私たちを王と使徒に訳されていますけども、新改訳聖書ではそうに訳されていますが、断崖中のついている聖書でありましたらね、一章六節のところを読んでみますと、あるいは王国と書いてますね。ここはですね、ギリシャ語ではバシレイヤという言葉が使われてまして、王国という言葉なんですね。つまり、私たちを王国とされた、神の国とされたという言葉が使われています。だからここは本当はね、王国と使徒を訳さないといけない場所なんですね。そのが適役であります。イエス・キリスト私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とされた。神の国の領土というのは私たちクリスチャン自身であります。クリスチャンたち自身が神の国であります。神の国の領土は人であり、人の魂と体である。実はこの神の国という言葉の言語のバシレイヤという言葉はね、王国という意味がありますけども、もう一つ支配という意味があるんですね。神の国というのは、神の支配を受けている領域ということです。神の支配が完全に及ぶ領域、神の支配を受けているクリスチャンたちのことである。で、クリスチャンたちというですね、神の国というのは、地上でその形をいろいろに変えまして、動き回ることのできる国なんです。土地のように決まりきった、形を持っているわけではありません。で、その意味で、この神の国は、この世の諸々の国々、とはですね、かなり、違っているものであります。しかしですね、現在地上にいるクリスチャンたちという神の国は、神の国の全体ではないんです。それは、いわば本国から離れて存在します、大使館のようなものだと思ってください。例えば私、時々イスラエル大使館に行ったことがありますけども、日本テレビのね、隣にありましたね。最初行った時にはね、ここだって分かって行って、もう自信持って行ったんですけどね、入り口が分かんないんですよ。ずっと、余計に100メートル、200メートル歩いてきまして、また戻ってきまして。よーく見たらね、ちっちゃい入り口があるんですよ。イスラエル大使館でね、でかい入り口があるかなと思ったらね、ほんとちっちゃいんですね。こんなこのぐらいの幅のね、ドアなんですね。で、それしかないから。で、そこに入ってですね、まあ、ものすごい厳しいチェックを受けまして、それからやっと入ることができたっていう思い出がありますけども、あとアメリカ大使館とかね、いろんな大使館があるわけですけども、この大使館というのは何かと言いますと、アメリカ大使館でありましたら、アメリカ本国から離れたアメリカなんですね。同じように、地上のクリスチャンたちという神の国というのは、本国である天の神様の国から離れた場所にあります大使館のようなものだと思ってください。 アメリカ大使館の敷地の中ではね、治外法権と言われます。治外法権というのは何かと言いますと、大使館の敷地内では日本の法律は適用されない。そこではアメリカの法律が適用されますね。よく映画なんかで、ロシアにあるね、アメリカ大使館にこう、アメリカ人が逃げ込んでね、それでやっと助かったとかね、そういう場面がありますけども、アメリカのとかですね、どこの大使館でもそうですけど、大使館の中というのはその国の法律が適用されてね、行くわけです。大使館の中はアメリカである。アメリカ大使館の場合ですとね。で、どこの国の大使館でも同じですけども、以前、東西ドイツ、今一つのドイツになりましたけども、東西ドイツに分かれていた頃ですね、東ドイツの人々が東ドイツの国内にある西ドイツ大使館にたくさん押し寄せてきたことがあるんですね。そして、彼らは共産主義家の束縛された暮らしに見切りをつけまして、また西側の豊かな暮らしに憧れまして、西側への亡命を図って、まあ、西ドイツ大使館に逃げ込んできたということです。で、逃げ込んだ大使館の中はもう西ドイツであります。東ドイツの法律はそこに及ばないわけですね。で、大使館の中は西ドイツであって、西ドイツの方が支配しているからです。この前も北朝鮮のね、人たち数十人が中国にある大使館に亡命したことがありますね。拒まれたりもしたこともありましたけども、その大使館に入るというのはね、非常に大きなことであるわけです。で、同じように神の国は本国が天にあります。本国は天にありますけども、その大使館を地上に置いてあります。神の国の大使館の中では地上の法ではなくて神の国の法が支配します。そこは違い法権なんです。その中を支配している法は天国の法でありまして、神の恵みと祝福の法であります。誰でもこの大使館の中に入ったものはですね、神の国の法の支配下に置かれる。地上の法である罪と死の権利がその人に及ぶことはないんです。その人を支配するのは永遠の命の法なんです。神の祝福と永遠の命がその人を支配するようになります。私たちが神の国の大使館に迎え入れられるためには一つの条件を満たさなければいけません。その条件とは信仰であります。私たちは神の国に入るために地上の悪と罪を嫌い、神の国の王様である神様に仕える意思を表明する必要があると思います。で、王なる神様に対する信仰を表明するならば、誰でも即座に神の王国の大使館に迎え入れられる。で、迎え入れられた人は、やがて火の審判を下されることに定められているこの地上世界から、すでに神の国へと亡命したということなんです。神の国の大使館というのは別の言葉で言えば、教会と言ってもいいです。聖書で言う教会というのはね、建物のことではないんですよ。エクレシアという言葉はですね、集会とかクリスチャンの集まりという意味であって、建物のことではないんですね。教会という神の国のこの大使館、このクリスチャンの集まりに入れられた人々は、地上にいながらにしまして、すでに天の御国の法の中に生きている。私たちの国籍は天にある。というふうにピリピという人の手紙の中にあります。クリスチャンはすでに天の神の国の国民であります。ですから、皆さん、私もそうですけど、クリスチャンとなった人は二重の国籍を持っています。あなたが日本人のクリスチャンであれば、あなたは日本の国籍と、天の神の国の国籍の二つを持っている。日本の国籍というのは地上においてだけ通用するものですが、天の神の国の国籍は永遠に続きます。あなたの魂が存在する限りずっと続きます。この地上を離れても、ずっと続きます。またあなたはすでに神の国の国民となったわけですので、あなたは地上にありましても、神の国の国民に授けられるすべての恩恵を受ける権利があります。神の国のという国家がその国民に与える恩恵に主に3つあります。その第一は、あなたの人生のすべての罪に対する特赦です。特赦。特別な許し。キリストが私たちの罪のために十字架上で贖いの御業を成し遂げてくださったので、神の国の王様の命令によりまして、そのすべての国民には人生のすべての罪に対する特赦が与えられる。 また神の国の国民に与えられる恩恵の第二のことは永遠の命です。イエス様は言われました。私の言葉を聞いて私を使わした方、つまり神様を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。死から命に移っているというのは第二の死を特に表します。つまり、滅びを意味します。それから命というのは永遠の命、つまり滅びから永遠の命に移っていますよということを言ってるんですね。この永遠の命というのはですね、単にいつまでももうダラダラと続く命ということではないんですね。幸福の源をその内側に持っている命のことです。質的に永遠の無限のものを持っている命であります。さらに神の国の国民に与えられます恩恵の第3は祝福に満ちた人生です。クリスチャンは他の全ての人々と同じように試練に遭うことはありますね。しかしその全てが結局は祝福へと変えられるんだという世界があると聖書は語っています。聖書の中に神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。それは私たちの確信です。私たちは知ってるんです。それは何か、それは神を愛する人々のためには全てのことを働かせて益としてくださる、そういう世界がありますよ、神様がそうしてくださるんですよということを確信していますというふうに言ってるんですね。またこう言われてます。私は私の諸々の善をあなたの前に通らせる。出エジプト記ですけども、モーセに対して言われました。これはイスラエル民族、そしてクリスチャンに対して、全て神を信ずる人々に対して言われたものだと受け取っていいんです。私は私の諸々の善をあなたの前に通らせる。良きことをあなたの前に通らせますよ、祝福を持って人生を導きますよと言ってくださっています。でこのように地上のクリスチャンたちは天にある神の国の大使館でありまして、で天国が神の国の本国でありますね。ではこの大使館、それから本国は将来どうなるんでしょうか。イエス様が神の国が近づいたと言われましたときに、その神の国というのは天にある神の国を指しました。で天にある神の国はやがて定められたときに地上に降りてくるんだというんですね。で神の王国、天の神の王国はやがて地上に降りてきまして、地上世界、この地上世界と一体化しまして、地上世界を吸収合併するんです。かつて東西ドイツが投降した時のように、天の神の国は地上世界を吸収しまして統合します。現在一つのドイツとなってますけども、かつて共産主義政権の下で荒廃してしまった東ドイツを立て直そうと盛んに努力して、まあ、それをだいぶ成し遂げてきました。同じように天の神の国は罪と悪で荒廃してしまいましたこの地上世界をたちまち吸収合併したことによって、清い恵みに満ちた世界に立て直します。で東西ドイツの統合の場合はまだまだ多くのいろいろなね困難を抱えているでしょうけれども、しかし天の神の国とこの地上世界の統合というのは完璧な形で行われます。全能の神様はご自身の国と地上世界を統一しまして、至福の世界を築かれるでしょう。東西ドイツの統合はですね、人間の努力が実を結んだ一例であります。しかし、天の神の国と地上世界の統合、吸収合併というのは決して人間の努力によって行われるものではないです。天の神様の国の来臨はですね、その時が神様によって定められています。天の神の国は、神の国の大使館に迎え入れられるはずの人々の数が満ちた時に行われます。いつなんでしょう。それは満ちた時なんです。数が満ちた時です。また地上の悪が最高潮に達した時です。もはや神の国が来なければ人類が絶滅する時に天の神の国がやってきます。その時に天の神の国は力を帯びて栄光の中に下ってきます。いかにしてではこの地上に下ってくるんでしょうか。宇宙のどこかの星から飛んでくるんでしょうか。宇宙の果てから飛んでくるんでしょうか。いいえ、そうではないんです。天の神の国はもっとずっと近いところにあります。旧約聖書をちょっと開きましょう。第二列王記というところなんですけども、第二列王記の6章を開いていただけますか。 第二列王記の読書15節から17節をお読みしたいと思います。ご一緒に読みましょう。第二列王記588ページですね。旧約聖書588ページ。隣の方が分からなかったら教えてあげてください。第二列王記の5章、ごめんなさい、6章15から17お読みしましょう。いいですか。はい。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼らの目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちている。はい、そこまでですけども、今から2900年ぐらい前の話であります。BC 旧世紀イスラエルの国が混沌としている頃でありましたけども、イスラエルにエリシャという預言者が現れました。で、ある日イスラエルの敵国の軍隊がエリシャのいた町にやってきまして、その周囲を取り囲んだ。預言者エリシャの御使いが朝早く起きて周囲を見渡していましたら、馬と戦車の軍隊がですね、ぐるりとね、町を取り囲んでいた。もう若い御使いは敵に取り囲まれたということで震えをののきまして、エリシャに言いました。ああ、ご主人様、どうしたらいいでしょうか。しかしエリシャは落ち着いて、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだと言った。そしてエリシャは天を見上げて祈りました。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。で、主がその若い者の目を開かれたので、これは霊的な目を開かれたということなんですね。肉眼ではないんですね。若い者の霊的な目を開かれましたので、彼が見ると、なんと天の、火の馬と戦車と書いてますけども、これは天の火の馬と戦車ですね。天国の軍隊ですね。が、エリシャを取り巻いて山に満ちていたっていうふうになんです。つまり天国は私たちのすぐ近くにあるんだということなんです。ただ肉眼では見えなかっただけなんですね。預言者エリシャが神に祈りまして、御使いの霊の目を開いてやりますと、たちまち天の軍勢がすぐ近くで守っているのが見えた。このように天国は決して遠い宇宙の彼方にあるんじゃないです。アンドロメダ大星雲の向こう側にあるのもないんですね。月の裏側にあるのもないんですね。私たちのすぐ近くにあります。あなたを取り巻いているんです。すぐ近くにあります。ただそれは私たちの物質的世界とは次元が異なるので、現在肉眼では見えないだけなんです。来るべき天国の来臨というのは、つまり遠い宇宙の果てからやってくるのではなくて、ある日天国が私たちの目に、見える形になって出現するという形で行われます。使徒ヨハネは黙示録の中で、やがて天が開かれるというふうに言っています。新科学では開かれた天を見たというふうに書いてありますけども、黙示録19章、これはね、つまり私たちの肉が、私たちの霊の目にこの天界が開かれる時のことを言っています、ね、私たちは今次元が違うので見えないけれども、天が開かれるんだということを言っています。栄光とともに天国が現れて、そしてイエス様が再臨されるんだということなんです。現在、科学者たちは宇宙のどこかにワームホールというね、ワームホールという名前ですけども、他の宇宙への穴があるんじゃないかという議論をしています。まあ、それが本当かどうかということではなくて、そういう議論を、ある科学者たちはしています。その穴からですね、私たちの宇宙の一部が流れ出たり、他の宇宙の一部が私たちの宇宙に流れ込んでくる可能性があるんじゃないかという議論を、まあ、物理学者のね、頭のいい人たちはしているわけなんですね。ワームホールという穴があるんだと。これは物質的な世界の話でありますけれども、天国の大臨というのは幾分かそのイメージに似ていると言っていいかもしれません。定められた時が来ますと、天が開かれて、神の栄光に包まれたその開口部から天国が出現します。これで聖書のさらに深遠な教えに耳を傾けましょう。聖書によれば、この来るべき天国、天の神の国の本体は何でしょうか。神の国の本体は何でしょうか。それはイエス様ご自身だと聖書は言っています。 あなた方は食物と飲み物とにつき、あるいは祭りや新月や安息日などについて誰にも批評されてはならない。これらは来たるべきもの、つまり神の国の影であって、その本体はキリストにある。コロサイ 2-16。この聖句の意味はこういうことなんです。ユダヤ人には神の命令によって杉越の祭りとかね、多くの祭り、いろんな祭り、ペンテコステの祭り、それからカリオの祭り、いろいろあります。あるいは新月、安息日などに関する様々な律法が与えられていました。実はこれらの事柄は全部ね、来たるべきものを予表する鍵だと言っているんです。この来たるべきものというのは神の国なんです。および神の国の事柄なんですね。その本体はキリストにあると言っているんですね。このつまり、神の国の本体、神の国を成り立たせているものはキリストご自身である。神の国という至福の世界の持つ生命力、愛、善、それは皆キリストのうちから出ているものであるということなんです。聖書は言っています。万物は彼にあって成り立っている。キリストにあって成り立っている。またキリストは神に作られたものの根源である方と黙示録に書いてあります。神に作られたものの根源。つまり、神の国のね、根源、すべてそこにある幸福とか愛とか善のすべての根源はキリストにあります。キリストのうちにある生命力、人格、真理、善、愛、こうしたものが神の国を成り立たせているんですね。だからキリストなしに神の国というのは存在しないんです。ですから今神の国はキリストと共に天にあります。そしてやがてキリストが来られると共に地上に神の国はやってきます。キリストの再臨と神の国の再臨というのは同時に起きます。それはキリストのおられる場所が神の国であって、神の国の本体がキリストであるからです。で、キリストが再臨されまして、その姿を表されるときに、神の国の永遠の命、もうその姿を表します。皆さんはその永遠の命の本質をもうすでに信仰によって宿しているんです。しかし、まだそれがですね、現実世界に現れているわけではありません。しかし、キリストが再臨されますときに、皆さんの内側に宿りました、信仰によって宿っています永遠の命の本質というものが花開き、そして現実化、現実的な世界に現れるようになります。ですからその時に主イエス様に会って死んだ人々は復活して永遠の命の体を受けるんだと言います。主は天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めに蘇り、次に地上に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このように私たちはいつまでも主と共にいることになりますと言ってますね。キリストの再臨と共にキリストにあって死んだ人々がまず初めに復活しますよって言うんですね。これは神の国の永遠の命がキリストの再臨と共に世界に出現するからです。キリストにある死者は、魂の上に永遠の命の体を着せられて復活しまして、キリストと共に現れるんです。私たちはね、聖書の復活ということを読みましたときに、一体どうやってね、墓の中で、して、土に戻ってしまったものが、復活できるんだろうと思うかもしれません。理性では、知性ではわからないかもしれません。しかし、聖書ははっきりと、神の御業としてそれを言うんです。どのようにしてか。もう一度同じ体に戻るんだろうか。もちろんある程度の連続性はありますけど、本質的に違ったからです。私たちの今の体は朽ちる体であります。しかし、今度朽ちない体になるんだと。復活の時に魂が現れて、そこに上から永遠の命の体が着せられるんだってですね。で、そうやって復活するっていうことなんです。で、この地上にその時に生きている人たちは、朽ちる体の上にその朽ちない体を着せられて、その朽ちる体は飲み込まれて消滅してしまって、朽ちない体だけになるんだというふうに書いてあるんですね。非常に素晴らしい、人知を超えたものでありますけれども、聖書がはっきりと言っているメッセージであります。これが主は千万の生徒を引き連れて来られるという、ことなんです。死者は朽ちないものによみがえって、イエス様の再臨とともにクリスチャンたちがたくさん現れる。昔死んだ人たちも現れるということなんですね。で、朽ちない体を着せられる。で、朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が節を切るとき死は勝利に飲まれた。と記されている御言葉が実現します。
この死というものが解決された時に初めてですね、この神の御業が完全な形となっていきます。もちろん私たちは信仰によって天国を今約されていて、約束されていまして、そして死を通過しましても望みがあるわけですね。しかしやがてこの死というそのものがなくなる世界が来るんだと聖書は言うんです。そこまで言うのが聖書であります。私たちの希望はどんなに大きなことでありましょうか。私たちは神の国の永遠の命が具体化された新しい体を与えられまして、主のもとに引き上げられる。このように神の国の出現というのは、キリストにある死者たちの復活、また地上にいるクリスチャンたちの変貌を伴います。神の国の出現というのは、神の国の永遠の命の出現に他ならないということです。だから神の国が近づいたというのは、この永遠の命の、具体化された世界が、来る時が近づいたということであります。現在私たちが持っている体の上に縁の命の体が着せられて、栄光の体とも言いますけども、私たちが変えられるのと同じくですね、その時地上世界も大きく変えられます。地上世界は上から神の国を着せられまして、古い汚れたものは全て中に飲み込まれて消滅してしまうんです。地上世界は栄光に輝く神の国を上から着せられて新しく生まれ変わってしまう。神の国は地上世界に降りてきて、地上世界を覆って吸収合併するんです。地上世界の全ての事柄を立て直して、そこを神の御心が実現した世界となす。それが聖書の言っているメッセージです。自然界を生まれ変わるんだと。かつて神が創造されたエデンの園のような麗しい世界が世界的規模で広がると言っています。神様が人の技を喜び、人もまた神の恵みを喜ぶ世界が実現します。信仰を持って神の恵みにつながるものだけがこの世界に入ることを約束されています。この至福の世界を来たらせることこそが、神が長い歴史を通じまして一貫して追い求めてこられた目的であります。その目的の実現の時は近づきました。神の国は近づきました。なぜなら今神の国の福音は全世界に述べ伝えられているからです。イエス様は御国の福音は全世界に述べ伝えられるであろう、それから最後が来るのであると言われました。世界が立て直される時が近づいているんです。神の国の福音が全世界に述べ伝えられた後に、現在の世の終末と神の国の大臨が起きます。ですから神の国の、来る時まで私たちはこの地上で神の国の国民としてふさわしい歩みをしていこうではありませんか。それではお祈りしましょう。天の神様、皆を心より賛美いたします。天と地と海とその中にあるすべてのものを作られた主よ、私たちに力を与え、私たちをどうぞ御国の福音のために用いてください。私たちはあなた様に向けて作られ、あなた様なしには心の平安を受けることはありません。私たちの魂の中にはあなた様の形をした空洞があります。それはあなた様によってしか満たされることはありません。私たちは常にあなたを愛し、あなたにつながっているときにこそ本当に人間として生きた喜びを味わうことができます。主よ、私たちをどうぞご自身の子供たちとして受け入れてくださり、そしてまたしもべとして用いてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちがまだ足りないところがありましたら訓練してくださって、悪いところを取り除き、そして、腐った枝がありました、それを、切り取ってくださり、大きな豊かな実をならす枝としてくださいますようにお願いいたします。主よ、あなた様への信仰としてご自身の栄光が表されますように、あなた様の恵みとまた御教え、ご愛を心より賛美して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。